一度ご起立ください。礼拝への招きの言葉、告白を神への生贄として捧げ、意図高き神に満願の捧げ物をせよ。それから私を呼ぶがよい。苦難の日私はお前を救おう。そのことによってお前は私の栄光を輝すであろう。賛美いたします。賛美歌164番。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とお裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書16章25節から33節、新約聖書の201ページ。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。 これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる神、私どもは特に幼い時から教会に通うことを許された者たちは、どのような試練の中にあっても神は必ず出口を備えてくださる。その御言葉に親しんで暗唱して歩んできたことを思います。今世界がその試練の中からの出口を必死になって探し求めております。神よ、この洛北教会のその群れに、どうぞあなたが信仰の眼差しの中でしっかりと見出すことのできるその出口を備え与えてくださいますように、心より恋願います。しかしまた同時に、この試練の中にあって今一度深く自分自身とこの世界そのものとを顧み、あなたの御前に自分たちの破れや罪やおごり高ぶり、その一つ一つをしっかりとあなたによって知らしめられることを得させてください。あなたの御前にもう一度 人の本当に弱い被造物のその一つとして、あなたの御手に頼り、御言葉によって守られ養われ、生き歩むそのありさま、ありよう、神よ、この時私たちみんながもう一度あなたの御前に回復することができるように、どうぞ守り導いてください。5月の半ばにあって、なお自粛のその施策の中に私たちは今日々を歩んでいます。新しい自分自身の未来、その春を与えられた特に若者たち、学生、生徒、児童、また幼い子どもたち、どうぞあなたの御手をもって覆い守ってください。そしてその試練の中から忘れることのできない新しい歩みをみんなでもう一度成していくことができますようにお守りください。また特に高齢の方たちを思います。今それぞれのご家庭、あるいは施設の中にあって生活をしておられる、神よ、どうぞそのお一人お一人を守り支えてください。この朝もまた感謝と献身の印としての捧げ物、そして何よりも私たちが捧げよる最も大切な捧げとしての悔い改め、あなたの御前に差し出したく願います。神よ、どうぞ受け止めてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日お読みしますヨハネ福音書第16章、イエス様の前回も申し上げましたけれども、告別の説教というものが随分長い間ずっとこの続いてまいります。いわばその締めくくりのような箇所、いろんな角度からたくさんのことを学びたい場所でありますけれども、本当に多くの制約の中でわずかのことだけをご一緒に学びたいと思います。とは申しましても、今日25節から読まれましたが、それのさらにその前、そこに20節にこのような言葉があります。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる。これはとても大切な言葉でありまして、悲しみが喜びに変わるのです。聖書における順序はこの逆ではありません。喜びが悲しみに変わるのではなしに、悲しみが喜びに変わるのだと主は言われる。ではここでの悲しみとは一体何でありましょうか。聖書だけに限らず、ヨハネ福音書だけに限らず、私たちもこれまでの自分の人生の歩みの中でたくさんの悲しみを経験してきたのではないでしょうか。妻が病になりまして、ある方が、今先生どんな感じで過ごしていらっしゃいますかと問われまして、私はその方に答えました。いやー、こんなことになるんだったら結婚しない方がよかった。なんちゅうひどいことをこの牧師は言うのか。そうではありません。もちろんその意味は何かというと、結婚して二人で長い人生の旅路を歩んでくる、相手に対する信頼や、愛情というか、そういうものが深まれば深まるほど それでそこで別れを体験するときに本当に相当これはダメージだろうなと思ったからそう申し上げたのであります。いや本当そうだろうと思います。そんな深いダメージを経験しなければならないのであればもう一人で生きてきた方が良かったかな、楽だったかなっていう意味です。もちろん一人で生きてきたらそれは孤独であってそれが結婚に勝るとは思いませんけれども、それ一つの例え、悲しみがと言います。それはイエス様はここでは二つのことを言っておられると思います。その一つは何かというと今申し上げた別れということです。愛する者との別れ、それが悲しいんだということです。22節ところで今はあなた方も悲しんでいるとこう言われます。どうしてか、もうすぐ別れなければならないからだ。イエスがおっしゃるその悲しみの中身の一つは別れるということです。愛する者との別れです。しかし間もなくもう一度あなたたちと会うのでそれが喜びに変わるとおっしゃる別れと再会、これは一つあります。しかしもう一つの悲しみがあって、それは何かというと32節であります。だがあなた方が散らさ、その前31節から読みます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい私を一人きりにする時が来る。いやすでに来ている。これは説教黙想にも書かせていただいたことですけれども、ここの翻訳はもういかん通しがたい。今ようやく信じるようになったのかではありません。アルティ・ピステウェーテ、たった2つの今信じるという言葉です。説教黙想を書いてからあとこの1週間の間ふとこの間、まあ、心配になったというわけではありませんけど、新しい聖書はどう訳しているのかと思って、新聖書教会共同訳ですか、あれを見てみましたら、まあなんと見事に今信じるというのかってなってました。いやよかったと思います。本当に原文通りちゃんと訳すように、なってくれたと思います。趣旨は今信じるってそれは無理だよという趣旨なんです。どうしてか、その後の言葉、あなた方が散らされて、つまり共同体が崩壊してという意味です。一生懸命イエス様と一緒に歩んできたその命の共同体がバラバラにされて、もう崩されて、そして自分の家に帰ってしまい、つまり自分の肉なる関係、その家の中に戻ってしまい、つまりイエス様との関係も信仰の共同体の関係も全部断ち切られてしまってっていうわけです。そして私を一人きりにする時が来る。あなたたちが私に孤独を与える時が来るというわけです。これが二つ目の悲しみです。この悲しみはどういう悲しみか、明白です。弟子たちがその一つ前、まさにこの言葉ですよね。29節弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。今悟ったって言ってる、これ大変強い言葉です。弟子たちがイエスの本質を我々は悟ったって言ってるわけです。そしてこれによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。明確な信仰告白を、共同体としての信仰告白を行った。二つ目の悲しみはまさにこれであります。自らの信仰の告白を自ら裏切っていく悲しみ。 すなわち己自身に挫折することの悲しみであります。そしてイエスは言われる。実はね、この二つの悲しみを通ってしかあなたたちは本当の喜びには出会わないのだ。すなわちもう一度復活の主と出会う、そのイエス様と今度は、いや今度こそ本当に出会う。本当に出会うとはどういうことか、ここに書いてある通りです。己自身の信念に挫折し、自分自身の確信につまずき、一個の人間としての自分の誇りあるこの私が、信仰においてすら誇りある私が、まさにその己自身の信仰にこそつまずき、挫折し、崩れ跡形もなく消え去ってしまうこと。ヨハネはこう言うんです。その悲しみを通ってこそ初めてあなたはご復活の主に出会うのだ。いや、言葉を変えて言いますならば、そのあなたにこそ復活の主は出会ってくださるのだ。いかなるものとしてか、答えははっきりしていて、そのあなたの挫折をこそ全部ご自分の肩に担ったものとしてです。イエス様の肩の上には私たち一人一人の挫折、悲しみ、それが全部主によって背負われたものとして、あの十字架の上にまで上り詰められ、そしてそれを滅ぼしてくださった。その時に初めて私たちは、ああ主よ信じます、それがあなたであったということを信じます、あなたが私の挫折の全部を許しにない滅ぼしてくださったことを信じます。自分の中に頼るべきものの何一つなかったことを信じ、知り、そしてその空っぽの私の中にそれでも愛を注ぎ入れてくださること、それを信じます。許しというのはまさにそれでありました。救いというのはまさにそういうことでありましたと。その時にあなたたちはもう一度私と出会い、悲しみの後に喜ぶものにされていくのだ。そうイエス様はここでおっしゃったのであります。それを端的にまとめた言葉が27節であります。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。この父とこの愛の関係の中にあなたたち自身がやがて入れられるのだ。でもその前に必要なことがある。一つはあなたたちが悲しむこと、自分の罪に悲しむこと、嘆くこと、そして私がその罪をすべて担い抜くこと、それがこれから始まるのだとイエスは言われるのであります。ではその本質は一体何か。それを私どもは自世日ともに学ぶことになります。その恵みに向けての一週間の歩みを共にまた歩むことができるように祈りを合わせるものでありたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる御神、信仰とは何であるか、この私の理解悟りではないことを この朝みんなで共に聞きました。信仰とはこの私の中に愛を注ぎ入れてくださるその主キリストに自分自身の一切を委ねしがみつき、そして共に歩んでいくことでありました。神よ、どうぞそのような歩みを私たち一人一人にお与えください。それでもなおこの地上における別れの一つ一つは大きな悲しみを伴いますけれども、神よ、私たちはその先に天の御国にあって皆再び相見ることを知っております。この大きな恵みの中にどうぞ私たちがそれぞれの生涯をしっかりと感謝と喜びを持って歩み抜くことのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
感謝と献金、献身の印、献金をいたします。お祈りします。天の父なる神様、日曜日の朝、主の日の礼拝を捧げ、神様の御言葉に耳を傾け、その御言葉の解き明かしのもと豊かなお恵みをいただくことができましたことを感謝いたします。今日から始まります1週間、神様の守りとお導きのもと平安のうちに歩むことができますように。私たちは今礼拝をインターネットによる配信をしています。この新しい試みが新しい伝道の手段として、まだ神様を知らない多くの人々に届けることができますように、そして感染症の拡大が一日も早く収束することを願います。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げします。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。新型コロナウイルスの蔓延により、5月の末頃までは教会の礼拝堂でこの主日の礼拝を牧師と役員のみで守ることといたします。それでは皆様ご起立いただきまして、唱詠541番
キリストの恵み、神の愛、 聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
教会員の皆様に何か報告のある方いらっしゃいますでしょうか。腕になりませんか。それでは役員の皆様、この後しばらくここでにお残りくださるようにお願いいたします。本日の礼拝は終わります。